魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は久留米ゆかりの画家高島彌十郎をテーマに、彼の生涯とその作品についてお送りしていきます。ゲストはこの方です。
久留米市美術館で学芸員をしております中山です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。第1回目の今日なんですけど、高島彌十郎とはということで、お話を伺っていきます。高島彌十郎は久留米ゆかりの画家の一人なんですけど、高島彌十郎さん、その人について今日はお話を伺いしていきたいと思います。
はい、高島彌十郎は今では全国的に有名となり、幅広い世代の方から人気のある画家ですが、生前は一般にはその名が知られることはありませんでした。
まあ、絵描きさんでよくあるですね、生きてる間は無名だったというわけですよね。
はい、彌十郎が画家として活動したのは、大正から昭和にかけての時代になりますが、その頃の画家たちの多くはどこかの絵画団体に所属して、公募展に作品を発表して賞を受賞し、徐々に有名になっていくというコースを目指していました。
なんとか会とかなんとか展とかそういうんじゃなかったということですよね。
そうですね。彌十郎はそうした画壇、つまり画家たちの社会とは一線を引いていました。一人で制作を続け、描きためた作品は数年に一度のささやかな個展のみで発表するというスタイルを貫いたので、当時のマスコミに取り上げられることもほとんどなく、ごく限られた人たちにしか知られていませんでした。
なんかいかにもね、一匹狼だったみたいな、そういう感じがしますね。
はい、彌十郎は生涯独身で、人里離れた自然豊かな場所にアトリエを構え、制作に励む日々を送りました。そうした生き方と他の画家にはない作風から、孤高の画家と紹介されることも多いです。また彌十郎という名は、のたれ死ぬことを願って後に自らつけたなと言われています。人知れず死ぬことを望む彌十郎という名にも、孤独を愛する生き方が現れていると思います。
なかなか世間で有名になろうとかそういう望みはなかったということなんでしょうかね。で、そんな彌十郎さんなんですけど、世に出たきっかけが福岡県立美術館からだったと聞いてますが。
はい、彌十郎は明治23年に久留米で生まれ、昭和50年に千葉県の柏市で亡くなっています。亡くなって5年後の昭和55年に、現在の福岡県立美術館で開催された近代洋画と福岡県という展覧会で、彌十郎の作品が1点だけ出品されたことが注目されるきっかけとなりました。
40年ぐらい前ですよね。その最初に展示された作品はどんな経過があったんですか？
はい、睡蓮の池というタイトルの彌十郎の油彩画の中でも最大の作品で、もともとは久留米の企業のクラブハウスの壁に飾られていました。福岡県立美術館の当時の学芸員が展覧会の準備のために福岡出身の画家たちの作品を調査していた時に、彌十郎の睡蓮の池との出会いがあったのです。睡蓮の池から目が離せなくなった学芸員が、高島彌十郎とは一体どんな画家なんだと調査を開始しました。ここから彌十郎研究がスタートしました。
なかなか当時のですね、学芸員さんのなんかワクワクされた姿が浮かぶようですね。それから徐々に研究が進んでいったということですか？
はい、彌十郎の散逸した作品が集められ、彌十郎単独の回顧展が開催されるようになります。そして徐々に一般にも注目されるようになりました。調査で新たに発見された作品を加えながら、全国各地で回顧展が開催されるようになると、テレビでも特集されて、 孤高の画家高島弥十郎の名が全国的に知られるようになりました。
そう、久留米でも過去にも幾度か弥十郎の回顧展が開催されてますよね。
はい、久留米では昭和63年に久留米岩田屋で開催された高島弥十郎展が、初めての久留米での弥十郎展でした。そして平成23年には石橋美術館で高島弥十郎里帰り展が開催され、今久留米市美術館で開催中の展覧会が久留米では3回目の弥十郎展です。
ああ3回目ね。1回目も2回目も私よく覚えてます。いずれもお客さんがいつも多いなという印象でしたね。
はい、今開催中の久留米市美術館での弥十郎展には市外からも弥十郎展を楽しみにしていたと、たくさんの方がいらっしゃっています。また弥十郎の絵は小説家や作曲家などのアーティストに創作のインスピレーションを与える力があるようです。近年弥十郎の作品から着想を得た小説や曲が発表されたりしています。
ああそうなんですね。例えばどんな方がいらっしゃいます？
そうですね、最近、高木日奈子さんという若い作曲家の方がいらっしゃるんですが、はい、その方が弥十郎のろうそくという絵をご覧になりまして、そこから原始的な何かが生まれる瞬間をイメージされたそうなんです。でその瞬間を意味する、フランス語でランスタンという曲を作曲されまして、その曲が昨年のジュネーブ国際音楽コンクール作曲部門で見事1位を獲得されました。
おー、なんか聞いてみたいですね。
はい、オーボエソロの不思議な、ちょっと不思議な感じのする現代音楽なんですけれども、その曲は展覧会会場でも流しておりますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。
それはなかなか面白いですね。
はい、
はい、ちょっとお時間が来てしまいまして、美術館の中山さん、興味深いお話をありがとうございました。久留米市美術館では生誕130年を記念した高島弥十郎展を開催しています。会期は4月4日の日曜日までです。次回から弥十郎の人生と作品を年代ごとに分けて詳しくお話をしていただきたいと思います。次回は高島弥十郎の青年期です。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか？久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。